おはようございます。
よくいらっしゃいました。今日はシリーズチェンジ、今年前半の最後ですね。今日で6月の日曜日、最後の日曜日ですからね。半年終わりますね。早いですね。いろんなことありましたね。昨日はまたね、昨日先週ですか、イギリスのがね、EU を離脱するみたいな、これからどうなるんじゃろうかっていう感じですけどね。まあいろんなことはこれからもまたこう私たちの予想を超えてね、まあカープの連勝も含めて思いもよらんことがいろいろ起こってきますね。まあ、しかし神様の目は世界には向いてないんですね。我々は世界にこう目が向いてるんですけど、神様の目は私たち一人一人にしか向いてないんですね。いつの時代であろうと、世界がどうなろうと、政治がどうなろうと、国がどうなろうと、そんな中でこう私たち一人一人を生かして、そして私たちに愛を注いで私たちを子育てておられるわけで、まあ今年はこの神様は私たちをこう作り変えてくださってるんですよっていう話をずっとしてるわけですけども、まあ神がこの2016年上半期に私たちにしてくださったことをまた思い返しながらですね、またこの後半も私たちを作り変えてくださる主に期待しながら御言葉を読んでいきたいと思うんですけども、まあこの前半最後はですね、変われない人の話をしたいと思うんですね。まあ先週は失敗した親の話をしたんですけども、今日は変われなかった人の話です。で、先週お話を少しお話をいたしましたサムエルですね、イスラエル最後の士師と呼ばれた、あるいは預言者と言われたサムエルでありましたけれども、まあ彼は立派な指導者だったんですが、息子たちがダメだったんですね。賄賂を取って裁きを曲げるというようなことで非常に評判が悪くて、サムエルは高齢になって自分の仕事を息子たちに委ねようと思ったんですが、民がいやそれはやめてくださいと、あんなのが指導者になったら大変なことがなりますってですね、それで民はどう言ったかというと、王様立ててくださいと言ったんです。王様が欲しい。サムエル記上の8章20節に、我々もまた他のすべての国民と同じようになり、王が裁きを行い、王が陣頭に立って進み、我々の戦いを戦うのです。イスラエルの周りの国々にはみんな王様がおりまして、戦いというと王様が先頭になって戦いに来るわけですね。ちょうど日本でいうと戦国時代みたいな感じですね。戦国大名というか武士の長みたいなのがいて、それがこう先頭に立って戦いに来ると。でイスラエルには王様いなかったんです。なぜイスラエルに王様がいなかったかというと、イスラエルの王様、主なる神様が王様ですから。イスラエルの民の中では一番、大切なポジションにいたのは大祭司であり祭司なわけですね。主なる神との関係こそが一番大切だから、彼らがその責任を負っていた。でもその時々に応じて、司師と呼ばれる人であったり預言者と呼ばれる人たちが立たれ、神様によって選ばれてね、彼らによって、国が導かれていたわけです。だけれども王様を立てろとは立法のどこにも書いてないわけです。でサムエルは王様立ててくれって言われて、自分が否定された気にもちろんなるわけですね。わしじゃダメなのかと、でちょっと切れてですね、なんで王様が必要なんだと、おしごるじゃないかと、って言って、で神様にも、神様王様立ててくださいとあんなこと言ってますってこう祈ったところ、主は彼らが退けたのはあなたではない、彼らの上にいる私が王として君臨することを退けているのだと言われるんですね。本当の王様は主なる神なわけです。 ですから、王を求めるということは主なる神を王とせずに人間の中から王を選んでその王様に従おうとしているんだと、まあサムエルに主なる神が語られて、まあサムエルをちょっとなだめられているわけですね。で結局神様はじゃあいいよと、王様が欲しいって言うんだら王様立ててやれと、まあ、その神様は寛容ですから、でサムエルに、ベニヤ民族のキシュという人の息子でサウルというのがおるから、あれを王様として選びなさい、王様に任じなさいとこう言われるんですね。でサムエルは好意を持ってサウルのもとに行くわけです。ベニヤ民族っていうのはイスラエルの十二部族の中の一番この末っ子で、まあどっちかというと、まあ、小さい方の部族ですね。そんなに特別な部族ではないんですけれども、まあ、あえてそこから選ばれたんです。で行ってみるとですね、このサウル美しい若者で彼の美しさに及ぶものはイスラエルには誰もいなかった、イケメンの青年だったんです。さらに民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かった。肩から上高いって言ったかな、2メーター近いような、ね、大男でイケメンという、今だったら相当な人気者になりそうなジャニーズ系のね、イケメンの兄ちゃんだったんですね。でサムエルもその様子を見て、おお、なかなかイケとるやないかと、これだったら結構みんなから人気出るかもなみたいな感じで、でまあサムエルは油の壺を取りサウルの頭に油を注ぎ彼に口づけしていったと。サウルはね、何のことか全然分かってなかったはずですよ。いきなりサムエルが来て、主があなたに油を注ぎご自分の修行の民の指導者とされたのですって言ってこういうドボドボかけちゃったんですね。でサムエルもあれは、サウルもなんでこんなことになったのかななんて思ったと思いますけれども、でこのサウルを主が選ばれたんだということをイスラエルの人たちに教えなきゃいけないですよね。認めさせなきゃいけない。それで取られた手段がなんとくじ引きなんです。えらい原始的な感じがしますけれども、イスラエルの民をみんな集めてですね、まずその十二部族の中からくじ引きをして、どの部族から選ばれるかで引いたところがベニヤ民族が選ばれる。ベニヤ民なんてこんなちっちゃな部族なのに。でベニヤ民の中にたくさんこう氏族があってね、で選ばれたところがこのサウルの属する部族が選ばれる。で最後にその部族の中で誰かって引いたところがサウルだと。おお、サウルが神様に選ばれた次期王様なんだ。おい、サウルどこにいる、サウル、おい、サウル、サウルどこにいる。さらですね、荷物の間に隠れてたんです、サウル。次にキシュの息子サウルがくじで選ばれた人々は彼を探したが見つからなかった。主は答えられた、見よ、彼は荷物の間に隠れている。神様が荷物の間に隠れてるけ引っ張り出せって言われた。サウルはその前にサムエルによって油注がれていたわけですから、多分このくじ引きがこう進む中でね、やばいやばいやばい、うわもしかしたら俺なんかなみたいな感じで、でも気の小さい人だったんでしょうね、背は大きいけど。それで荷物の間に隠れてた。でおったぞーってで引っ張り出してですね、で立たせたところがイケメンで背が高いわけですよ。でみんなより肩から上高いわけですから、みんなおー、こんな立派な若者おったかということで、それでサウルを王様にしたんです。でもですね、まだ初めて王様を選んだわけですから、王様の何たるか、王様をどう遇するべきかみたいなことは何も分かってないんですね。で、最初の戦いが 最初というか サウルが王様として選ばれた後に最初の戦いが起こりました。それはアンモンという部族、アンモン人というのがですね、イスラエルの南の方にいた民族ですけれども、このアンモン人が攻めてきたんですね。南の方から攻めてきた。で、攻め込まれた人たちはアンモン人にひどい目に遭ってる、助けてくれって言って、この助けを求めた。で、死者が、サウルのいるギブアンに来て事の次第を民に報告したと。民の誰もが声を上げて泣いたと、ね、ひどい目に遭ってるんだと、女子は子供は連れて行かれて、もう畑は荒らされて、かわいそうだなって言って、みんなこう声を上げて泣いた。そこへサウルが牛を追って畑から戻ってきたと書いてあるんですよ。これなんかおかしくないですか。王様に選ばれたはずです。牛を追って畑から戻ってきた、ね、おーほーほーほーとか言いながらですね、要するにそのサウルはこの牛を使って畑耕してたんですよ。でもそれは王様としては選ばれたけれども、まだ王宮があるわけでもないし、家臣がいるわけでもないので、相変わらず家の畑を耕してたんです。でもこの話を聞いてですね、サウルは、まあ、この詳しい話は割愛しますけれども、この主の霊が彼に下ってですね、そして、イスラエル中に、呼びかけて、サウルと共に戦う者を来いって集めてですね、戦いに行くんですよ。で、行ったところが、翌日サウルは民を3つの組に分け、朝の見張りの時刻にアンモン人の陣営に突入し、日盛りの頃まで彼らを撃ったと言ってですね、アンモン人をやっつけちゃったんです。朝早く突入したんで、アンモン人は朝弱かったんです、多分ね。で、サウルは初陣を飾ったんですよ。やったということで、で、民は全員でギルガルに向かい、そこでサウルを王として主の御前に立てた。まあ、ここで初めてサウルは、まあ、名実ともに王様になったんですね。初陣を飾ったので。でもまだ、それこそどっかに立派な王宮があったり、家臣がいたり大臣がいたりということではなかったようですけども、いや、もうこいつを王様にしよう、こいつは間違いなく王様なんだっていうふうに認められたのはこの戦いですね。で、このあとしばらく、サウルは、まあまあ無難に王様業をこう積み重ねていったようなんです。そんなに詳しくは聖書に書いてないんですけれども、で、しばらく、まあ、何年か経った時にですね、サウルの、まあ、王様人生というか、サウルの人生にとって大きなこの転換点となる出来事が起こってしまうんですね。サウルには何人か息子がいて、そのうちの一人ヨナタンというのがですね、これがなかなかこの勇敢な息子だったんです。お父ちゃんサウルは気の小さい、背はでかいけど気の小さい男でしたが、ヨナタンはすごい勇敢で、まあ、このあとね、でのダビデとの関係なんかも出てきます。情の厚い立派な人だったんですよ。で、このヨナタンがペリシテに向かっていったんです。で、ペリシテは当時もうこの辺り、中近東の辺りでは、並ぶもののないぐらいの最新兵器を持った最強軍団だったんです。でもイスラエルに対しては一応、まあ、なんか国境線じゃないですけど、この、まあ、無理やり攻め入るということを してこなかったんですね。ところがヨナタンが逆に攻めちゃったんですよ。で、少し勝ったんですね、ヨナタンが。それでペリシテ人は怒ってですね、わしらが黙って見とったらいきなり攻めてきやがったと、ヨナタンが。で、ペリシテは全軍勢を集めて、ペリシテ軍はイスラエルと戦うために集結した。その戦車は3万。戦車っていってもこの大砲出てるやつじゃないですよ。馬に引かれてくるやつですね。あれが3万。騎兵が6000。馬に乗ってくる騎兵が6000。兵士は海辺の砂のように多かった。まあ、大体ちょっとこの時代の話は大げさですけども、それにしてももう最新鋭兵器でドカンと来られちゃったんですね。で、 ほとんどのイスラエル人はもう雲の子散らすように逃げちゃったんです。ところがサウルはですね、一応王様で そこそこ王様業をここまで頑張ってきたので、わずかに残った兵と一緒にギルガルに踏みとどまってたんです。ギルガルっていうのはさっきありましたけど、彼が王様にみんなの前でねこう任じられた場所ですよ。思い出の場所、ヨルダン川の西側にある、ヨルダン川を越え、みんなイスラエル人はヨルダン川を越えて東側に逃げてたんですけども、サウルはなんとかそのヨルダン川の西側のギルガルに、踏みとどまってた。でしかしこの従う兵はみんなサウルの後ろでおののいていた。サウルはこう頑張ってにらんでたんですけど、兵士は後ろでうわーかーダメだな、もうペリシテがいっぺんに来たらもう終わりだみたいな感じでですね、でどんどん逃げていくし、でサウルはですねサムエルにたあの助けに来てくださいと、で来ていただいて生贄をここで捧げてください、神主なる神様にお祈りしてください、そうすれば勝てますからって頼んだんですね。でサムエルは、私はちょっと用事があるから1週間待ちなさいと言ったんですよ。すぐ来てやればいいのにですね、7日間待ちなさいと言った。長い7日間だと思いますよ。目の前にはねもうペリシテの軍勢がもう今まさに攻め込んで今ばかりに睨んでる。兵士はどんどん逃げていく。1日たち、2日たち、3日たち、4日たち、5日たち、6日たち、7日目。イスラエルは日没から1日が始まりますから、要するに日没で終わるんですね。で日がどんどんどんどん傾いていく。ああもう7日目が終わる、もう 日が沈んでしまう、サムエルが来ない、民は逃げていく、ペリシテは来そうだ。サウルはそこでやってはいけないことをやってしまったんですね。待ちきれずに自分で捧げ物を捧げてしまったんです。イスラエルでは捧げ物を捧げて良い人っていうのは決まってるわけですね。で頑張ったんですよ、7日6日と22時間ぐらいおそらく頑張ったんだと思うんですけども、もう最後の最後に我慢できずに捧げてしまったんですね。でちょうどその時です、焼き尽くす捧げ物を捧げ終えたその時サムエルが到着したと。サムエルは7日になる7日目のもう一番最後の時刻にやってきたんです。一応約束は守ったんです。もっと早く来てやればいいのに。でもサウルが生贄を捧げた後にやってきたんですね。でサムエルは言った、あなたは何をしたのか、ダメじゃないか、やっちゃう、生贄を捧げてあなたがいくら王様として選ばれたからといってそれはやっちゃいけないことだ。でサウルは、兵士が私から離れて散っていくのが目に見えているのにあなたは約束の日に来てくださらない。来たんですよ、7日目に来てるんです。でもサウルの時計ではもうダメだと思っちゃったんですね。しかもペリシテ軍はミクマスに集結してる、ミクマス、目の前のミクマスというところに集結してる。そう言ってサウルはサムエルが来るのが遅いからだと、まあ、むしろサウルに食ってかかるというか言い訳をしたわけであります。結局ここでサウルは7日間というですねこの時間を待ちきれなかった、忍耐が足りなかったんですね。そのために失敗してしまったということです。2度目の失敗はそれからしばらくして今度はサムエルがサウルにアマレク人を攻撃しなさいって命じたんです。主なる神が命じられているからアマレク人を攻撃しなさい。アマレク人というのはかつて出エジプトの時にイスラエル人にすごくひどいことをした民族なんですね。恨みがあるわけです。アマレク人をみんな滅ぼせ。でサムエルは分かりましたと言ってアマレク人を討ちに行くんですけど、その時にサムエルはですね一つ大切なことがある。それは 人はもちろんだけれども家畜もことごとく殺しなさい、打ち殺しなさいと、一頭残らず殺しなさいと、何一つ残しちゃいけない、命のあるものは皆殺しだと。ちょっとなんか残酷なような気がしますけれども、でもそれはもう神様命じられていることだからと言われて、サウルは、アマレクに撃っていくわけですね。で、戦いには勝利をして、まあ、アマレク人は皆殺しにして、そこまでは良かったんですけれども、しかしサウルと兵士は羊と牛の上等のもの、ウイゴではない肥えた動物、子羊、その他何でも上等なものは惜しんで滅ぼし尽くさず、つまらない値打ちのないものだけを滅ぼし尽くした。あれほどサムエルが全部滅ぼせと言ったのに、サウルと兵士はって書いてありますからね、サウルも惜しんだんですね。もちろん兵士はいや王様あれもったいないですよ、皆殺しにするのは、あんなうまそうな牛やら羊やらいっぱいおるんだから。そもそもアマレク人ってのは遊牧民族ですから、家畜をいっぱい持ってたんだと思うんですよ。あれ皆殺しにするのもったいないですよ、持って帰りましょう、ちょっとぐらいいいですよ。サウルもそうだな、最近肉食っとらんしな、まあ、持って帰ろうかみたいなことで持って帰っちゃったんですね。当然それがサムエルにバレますよね、隠せませんから、めいめいもも言ってるわけですから。でサムエルがそのことを叱責しますと、サウルは何と答えたかというと、兵士がアマレク人のもとから引いてきたのです。いやいや私じゃありません、兵士が連れてきたんですよ。これ指導者として絶対やっちゃいけないことですよね。まあ、そういう上役に、ね、当たると悲劇ですけどね、失敗はみんな部下のせいにしてね、まあ、そういう人がいるかどうか分かりませんけども、でも王様ですからねサウルは。むしろその逆をやらなきゃいけない、兵士が連れてきたらいやいやダメだと、サウルからサムエルからダメだと言われてるから、ね、全部皆殺しにしろって言わなきゃいけなかったのに、サウルも合意して持ってきたにもかかわらず、いやいやあれは兵士がやったことなんです、やっちゃいけないことやりましたね。それだけじゃないんです、彼らはあなたの神主への供え物にしようと羊と牛の最上のものを取って置い取っておいたんです、ね、これ本当のことだと思います。から出任せでしょう ね絶対嘘ですよね、間違いなく、あのまずいと思ったんでしょうね、いやいやあれは供え物にするために取っといたんですなんてね、その場逃れの言い訳してるんですよ。ダメですね、まあ、そもそもやっぱりこれはサウルの、まあ、貪欲ってちょっと言葉が強いかもしれませんけれども、欲でしょうね、牛やら羊や皆殺しにするのはもったいないと、持って帰って、ね、ちょっとはいい思いしたいみたいな、そういう彼のつまらない貪欲の招いた失敗ですね。でも考えてみてください、先ほどの生贄の話にしても、今回の分取り物の話にしても、神様は課題を与えてるんですよ、サムエルに、サムエルじゃないサウルに。最初は7日待てという課題を与えてる、今回は何一つ持って帰っちゃいけない、皆殺しにしなさいという課題を与えてるんです。なのにサウル王はこの課題をクリアできてないんです。だから神様はサウルをチェンジさせようと思ってらっしゃるんですよ。サウルに忍耐力がないこと、サウルがちょっといろんなものに目を奪われやすいということを神様はご存知で、課題を与えてらっしゃるわけですね。だけどもサウルはその課題をうまく克服できずに失敗してしまった。 3つ目の大失敗は妬みですね。これはまあ皆さんもご存知のダビデに対する妬みです。この2回目の先ほどのアマレクの事件の後、神様はもうサウルはダメだと見限ってサムエルをダビデのところに送って次期王としてダビデに油を注がせてます。そしてダビデはその後ゴリアテに勝利をして一躍時の人になってですね、で、サムエル、サウル王はダビデを気に入って、自分のところで盾事を引かせたりなんかしてね。でまたダビデは勇敢で、なかなか武勇優れた若者でしたから戦いにも行くと、勝利に勝利を重ねるというようなことで、サウル王はダビデを戦士の長に任命したと書いてあります。ダビデはサウルが派遣するたびに出陣して勝利を収めた。サウルは彼を戦士の長に任命した。このことは全ての兵士にもサウルの家臣にも喜ばれた。
なんかブチブチ音がします。
でそれはもう
これかな、
すいません。で、みんなはですね、ダビデが兵士の長になったということを大歓迎してですね、サウルもだいぶちょっと弱ってきてましたしね、ダビデが行けばどんどん勝てるということで、新しいエース登場ということですよね。で大喜びした。でダビデは行くところで勝利を収めたものですから、女たちは楽を奏し歌い交わした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったってですね、ダビデを褒めそやしたんですね。ダビデを褒めそやしたのはいいんだけれども、一方でサウルをちょっとコケにしてるわけですね。サウルもまあまあ頑張ったけど千だったと、ダビデは万だと、10倍、強いと。でそれを聞いた気の弱いサウルは激怒した、悔しがった。ダビデには万、私には千、あとは王位を与えるだけか、俺にあってあいつにないのは王位だけだ。でこの日以来サウルはダビデを妬みの目で見るようになった。それまでね、可愛がって重んじてきたダビデがもうその日以来妬ましく思えるようになった。もうダビデの顔を見るたびにあのセントマンの歌が思い出されてですね、激しいするような思いで、回る時サウルは槍を手にしていたが、ダビデを壁に突き刺そうとした。もうある時もイライラしてですね、ダビデがこうポロポロポロポロポロ立てごとかけない、王様の心が休んじるようにクーって槍を刺し投げちゃってですね、ダビデは二度とも身をかわしたと。へっぽこ槍だったので、ダビデはパッとこう避けてですね、2回かわした。この後、例のね、ダビデはサウルの元を離れて、何年にもわたる逃避行を続けていくわけですけれども、結局ここでの失敗は妬みですね。サウルの妬み、イスラエル最初の王として選ばれたサウル、本来ならば立派な見本にならなければならなかったサウルですけれども、むしろ変われない人の見本になってしまった、失敗した見本になってしまったんですね。今年の御言葉、しかし主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技。我々はみんな神様の手の中にある粘土なんだと。器、神様はこれを器にしようとしてくださってるんだ。でもその器にする過程の中でですね、いろんなこのプロセスがあるわけですけれども、サウルはまさにそのプロセスの中で失敗してしまってるんですね。最初は忍耐力がなかったということです。確かにペリシテ人が攻めてくる、イスラエルの兵はどんどん逃げていく、ね、でも7日という 期日を待ちきれなかった。でもちろん3日で、諦めたわけじゃないんですよ。6日と二十何時間は頑張ったんですよ。でも最後の最後で、サムエルを待ちきれずに、主がしてはならないと命じておられた生贄を勝手に生贄にしてしまった、まあ、今日の御言葉はそこの話ですけどもね。主は、求められるのは主の御言葉に従うことで、生贄が欲しいわけじゃないんだと。主の言葉に従えなかったのは彼の忍耐力のなさなんですね。まあ、良い陶器を、ね、作るためにはまず何といっても良い土だそうです。まあ、私は陶芸をやったことは、本気でやったことはないので、もうはいこうしてくださいと言われて作ったことはありますけど、でもゼロからやったことは全くないので、まあ、聞きかじりの知識ですけれども、でも良い陶芸をするためには良い土がまず必要だと。で、何度も細かくして、そしてそれを練ってですね、あるいはそれをしばらく寝かせて、場合によっては何年も寝かせて使うそうですね。良い土がなければ良い器はできない。で、神様は私たちに時には長い期間を、あるいは短い期間かもしれないけれども忍耐を求められる時があります。それがどれぐらいの長さかは人それぞれでしょうけれども、でも約束のものを手に入れるのに必要なのは忍耐であると聖書に書いてありますけれども、やっぱり神様は私たち一人一人の忍耐を試されるんですね。これは寝られる時間であります。この寝られる時間を待ちきれないことによって、私たちはチェンジの機会を失ってしまうということです。またサウルの失敗は彼の貪欲さにもありましたね。貪欲の招いた失敗がさらに言い訳であるとか嘘であるとか新たな罪をも生み出してしまいました。私たちは神様によって器として作られていくんですけども、その器の中に一体何を入れようとしているのか、ここがとても大切な話です。私たちは自分ですからね、自分自身というこの器の中に自分のために何かを入れたいと思っちゃうんです。自分のためのものであったり、自分のためのお金であったり、自分のための栄光であったり、自分のための名誉であったり、自分のものをそこに入れたいわけです。でも神様は私たちを私たち自身の何かを入れるために器にしておられるわけではありません。神様は神の力をそこに入れたいと思っていらっしゃる、神の栄光をそこに入れたいと思っていらっしゃるし、まさに神の富をそこに入れたいと思ってらっしゃるわけですね。でもそこに人間の富や人間の力や人間の栄光を、私たちの富や力や栄光を蓄えようとしたら、神の力や富や栄光は蓄えられなくなるわけですよ。せっかく立派な器にしていただいても、神の力がそこに表されなければ何の意味もありません。でも人間の欲というものは、その神の力を、神の富を、神の栄光を蓄えようとする、その神の技を妨げてしまうということです。ここはとても気をつけなければならないところですね。私たちの人生に、私たちという人間の中に、私は何を貯めようとしているのか、何をここに入れようとしているのかっていうことは、いつも気をつけていなければならないことだと思います。そしてダビデ3つ目の失敗は妬みですね。これは器に例えれば他の器と比較してしまうということです。サウルはそばにあるダビデという器に妬みを持ってしまったんですね。私たちも周りの器はとても素敵に見えるんですよ。いいなあっちは、 綺麗に絵付けがされてピカピカで大きくて、ね、こっちは今にも壊れそうな、ね、100円ショップで売った、100円ショップが良くないわけじゃないですけども、その辺のこう藁で人をまとめにされたようなね、欠けのあるような、器でみっともないな、いいな、あっちの器は素敵だな、あっちの器は硬そうだな、どうしてもこの周りの器に目がいって妬みを持ってしまう。その時にですね、私たちは神様によって作ってくださった自分自身の器というものを忘れてしまうわけですね。神様は私たち一人一人を神の思いにかなって作ってくださっている。でも自分がどういう器であるかっていうのは実は自分自身は分からないんですね。分からないんです。周りの器だけ見えてるんです。でも周りの器を見ちゃいけません。神様が作ってくださった私という器、これは、まあ、聖書にも書いてありますよね。器の中には高貴なことに使う器もあればそうでない器もある。でも器はみんな重要なんだと、みんな重要なんだと。器がなければ何も入れることはできないんだ。神様は私たち一人一人をその時その時にふさわしく神の栄光を表す器として作ってくださってるんです。だから他の器を見て、あれがいいな、これがいいな、あんな風になればいいな、こんな風になればいいなと言ったら、私たちを作ってくださっている陶工である神様に対して失礼ですよね。神様、あんな風にしてください、こんな風にしてください。サウルが失敗をしてしまったように、他の器を気になって妬んでしまうようでは私たちは変わることはできないんだと。でこういうその忍耐力のなさであるとか、貪欲であるとか、嫉妬心であるとか、そういうものは、まあ、はっきりとした罪ではないとは思うんですね。まあ、もちろんその貪欲っていうのはモーセの十戒の中には罪としてありますけどもね、まあ、でも、まあ、広い意味では弱さだと思うんですね。でもこういう弱さを、神様はまさにこういう弱さを作り変えようとしていらっしゃるわけです。だから途中でも言いましたけども、サムエルにあえて7日間行かせなかった。アマレクを倒す時には全て滅ぼせと言われた。あえて目の前に立派なダビデという器を置かれた。これみんな課題だったと思うんですよ、サウルにとっては。だからもしサウルが、まあもしはないかもしれませんけれども、もしサウルがですよ、サムエルが来るのを7日間待ち続けることができたら、あるいはアマレクを撃った時には徹底的にそれを撃ち滅ぼすことができたら、あるいは目の前にダビデが現れた時に彼の成功を妬むのではなくて、彼と共に働き、また彼を用いることができたら、サウルの生涯は変わってたと思うんです。神様は私たちを変えたいと思っておられるけれども、その変えたいという神の思いに私たちがそれを理解できずに失敗をしてしまうということがあるんだということですね。サウルの生涯から私たちは学んで、だから私たちはそうならないように、自らのことを振り返ってですね、いきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人をあなたのご計画の中で大切な器として練り鍛え、そして形作ってくださっておりますことを感謝いたします。どうぞ神様、あなたの御手の中でにある器であるということを忘れることがありませんように。そしてまた、この器を作るためにあなたは忍耐し、またさまざまな方法を用いて私たちに働きかけておられることを覚えて、またこのうちにあなたの力や富や栄光が満たされるためにと、私たち自身をお捧げすることができますように。そしてどうぞ周りの器に目を奪われることなく、私という器を神様が選び作ってくださったんだと誇りも思って、また勇敢にあなたのために歩んでいくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。